アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2524回5月16日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはこれこそぶっ壊したいものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。言葉の壁ですかね。英語とかフランス語とかを話せるようになりたいというわけではなくて、私は極端に言語能力がもともと弱いんですよね。この壁にめり込んでいきたいと思っております。進撃の巨人かよ。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。人に話しかけたり仕事を始めようと思ったり、なかなか新しいことをやろうとしてもビビって一歩を踏み出せなかったりするんですよね。そんなビビりな部分をぶっ壊したいスミレです。今日もよろしくお願いします。
アスキー JP にあった記事です。アップル新型 iPad Pro の注意点、アップルペンシル第2世代が非対応などという記事が出ていました。先週発表イベントの中で発表されました商品で iPad Pro がありますが、新型 iPad Pro M4 を対応するアップルペンシルはアップルペンシル Pro とアップルペンシル USB-C のみが対応ということです。以上、スミレさんが書かれた記事を引用しています。今週は春さんがお休みなので、スミレさんと三浦さんに入っていただいてます、うん。先週発表イベントがあって、その後で日本はオーロラブームがちょっとやってきたこともありましたけど、スミレさん書かれてましたこの記事。タイトルはペンシルにフォーカスしたっぽいですけど、ちゃんと iPad Pro についても触れてましたけど、リアカメラが広角と超広角の二眼構成だったのが、超広角の方は廃止されたと。ということで、ね、これはあの、火曜の配信の中でも話してましたけど、あとは、モバイル通信は eSIM のみ対応という。
そうですね。これは、セルラーモデル使ってる方で、物理 SIM の方は結構影響でかいと思うので、
はい。
新しい iPad Pro M4 を買おうと考えてる方は、チェックをしておいた方がいいかなと思いますね。
スマートキーボードフォリオは非対応とありますが、
マジックキーボードとは別のスマートキーボードフォリオっていうのがあるんですよ。で、これが一つ前の iPad Pro までは対応したものが用意されてたんですけど、
はい、
今回の M4 の iPad Pro に関しては、この記事を書いた5月8日の時点では発表されてないので、おそらくないのだろうというところですね。
だから、キーボード付きのカバーが欲しければマジックキーボード。
じゃなければ、まあ、サードパーティーがそういうものを出してくるのを待つしかないと。
出してくるでしょう。このタイミングだったら、チャンスだ、少々高くても、本気よりは安くできるぞって、やってくると思うから。
でしょうね、
うん。ノートパソコンのように iPad を使いたいという方にとっては、やっぱりいろいろ選びたいと思いますから、早々にまたね、出てくると思います。で、Apple Pencil ですけど、Apple Pencil Pro という商品名が出てきて。
そうですね。
発表イベントの数時間前に、日本の Apple の公式ページに出てたんですよね、Apple Pencil Pro という名前が。
正確に言うと、普通にアクセスしただけで目に見えるような形で出てたわけではなくて、
はい、
サイトのソースコードを開くと、そこに Apple Pencil Pro の名前が入っちゃってた。
そうそうそうね、出てて、まあアメリカのユーザーがそれ見つけてね、お、すごいぞと、日本のページも出てるぞ、すげえな、Apple Pencil Pro だぞって言ってね、すごい盛り上がった。
なるほど。
ちなみにアスキーさんで記事書かせてもらってます。
あ、すいません、ちょっともう日が過ぎちゃってたんで、
まあそうですけど、
はい。新型 iPad Pro M4 と Apple Pencil Pro が対応するのはこれはまあ当たり前なんですけども、過去のモデルで言うと Apple Pencil USB-C のモデルですね。これ言ったら3番目に発売になった商品ですね。
はい、そうですね。
はい、ついこの間まで最新って言われてたもんですけど、これは iPad Pro M4 にも対応しますということでした。
そうですね。
で、逆を言うとね、うん、第一、第二世代の Apple Pencil を持ってる方、残念ながら iPad Pro M4 には対応しませんということです。
そうですね。買い替えになってしまいますね。
これがね、私も初代使ってるんですよ。はい、うん。転がるんですよ。丸軸やから。
そうですよね。
他の Apple Pencil はね、全部どっか面取りしてあるから。
うん。
充電も後ろのライトでしか初代はできないんですよ。
これ記事の方にも Apple が出してた写真を引用する形で載せてるんですけど、
はい。
Apple Pencil Pro が新しい iPad Pro の側面にペタッとくっついてる写真があるんですけど、
うん、
Apple Pencil の方が iPad Pro の厚みよりも太いんですよね。
ね、そう見えますよね。
はいはいはい。
ってことはこれくっついた状態でテーブルを置いたりしたらペンシル剥がれちゃわない大丈夫ってちょっと気になるんですけど。
まあまあ外れるでしょうね、これ。
そうすると、さすがに剥き出して iPad Pro 使う方もそんなにいないとは思うんですけど、ケース必須かなという感じはしますね。
うん、まあまあ、そうなんですね。
うん、
三浦さんが愚痴ってた、ペンが離れていって、カバンの中にどっか行くからめんどくさいっていうね。
そう。毎回探す作業をしてしまうということですね。でもその代わり、探すアプリに対応したということで、
はい。はいはいはいはい。
ね。なくしても探すことはできるようになりましたと。ね、
その分、早、電気減るんちゃうかなって気するけど、そんなことない。
Apple Pencil Pro に関して言えば iPad の側面にくっつけて充電も同時にっていう作りになってるはずなので、うん、多少電池持ちが悪くても実害はないだろうという発想なんでしょうね、きっと。
皆さんもどうです？そういうペンの作業中に、うん、なくしたらあかんからってパッとこう鉛筆を耳に挟む人いるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ああいうこと しないですか？
私やらないですね。
やらないですか？
はい。やったことがないです。山村さんやります？
たまにやりますよ。
うん、
で、落とすんですよ、あれ。
結局。
ダメじゃないですか。
ああ、落ちたわ、って言うてなるから。あでも、絵描いてるときなんか、口で加えるときようありますけどね。
ああ、まあ、たまに、それはたまにありますね。うん、って考えてるときね。
ね、
はい。なんか落ち着くというかね。
それは、タバコみたいに口に加える感じでしょ。
うん、多分そうです。
私は、フラメンコの人が、バラの花を口に加えるみたいな感じですけど、ね。
はいはいはいはいはいはい。
別にフローメンゴ踊りませんけどね。
オレーとか言いながら
やれへんけどね。
iPad をペラペラさせながら。
ああ、危ない危ない。だから曲がったんだな。
違うよ。でもまあ、愛をありがとうさんもね、Apple Pencil 各種が値上げされてますねと書かれてて、今から買う人は Apple Pencil 値上がりしたんですよ。でもうこれ過去の話やから取り戻されんねんけど、うん、第1世代は前 14,880 円が 16,800 円。第2世代で 19,880 円が 21,800 円。USB-C に至って12,880円が13,800円です。そして、Apple Pencil Pro は21,800円です。
第2世代とプロが同じ値段ってことですよね。
そう。ええー。
そうか。
まあ、そうなのっていう感じですけど。
気になるのが、新しい iPad Pro はこの Apple Pencil Pro と USB-C の Apple Pencil にしか対応しないわけですけど、サードパーティーの Apple Pencil 互換のペンがあったりするじゃないですか。あのペンの対応がどうなってくるのかちょっと気になりますね。
期待したいところですけど、まあ、何か仕様でうまくできないとかいう制限あったりもするのかもしれないんで、まあ、この辺、
ね、
各種メーカーさんの動きをまあ見守るしかないかなって感じですね。
うん、
とにかくやっぱ1万円っていう金額がタブレットで使うためのペンシルの分岐点かなって気するんですよ。
うん、1
万円以上出す限りは、なんかいいものであってほしいじゃないですか。
あ、もちろん、もちろん。
ね、
イヤホンとかに近い感覚ですかね、それ。
ああ、そうかもしれないですね。
うんうん、
タブレットのペンは駅でなくす人いるかな？
ん？
ポロッとこう、フォームで。iPad でこう絵描いてて、電車来た時にふっと落として、ホームの下に落とすという人いるから。
そうすると、ちょうどいい具合に電車が踏んづけてくれて、Apple で一番薄いペンシルができましたと、まあそういう感じになるわけですよ。
なるほど。
合わせて、値下げになったっていう嬉しいニュースもありまして、これは Apple Channel さんの記事で紹介しますが、Apple トップボタン組み込み式のタッチ ID や 10.9 インチリキッドレティナディスプレイ、USB-C、A14 バイオニックを搭載した iPad 第10世代を値下げ、Amazon や家電量販店でも反映というふうに出てました。これがですね、値段が、これまで第10世代 68,800 円のモデルが 58,800 円、
うん。
ほぼほぼ1万円お安くなってるそうです。う
ん、だいぶ安いですね。
ビッグカメラさんなんかやったら、ね、ポイントもつくと。
うん、
これから買おうと考えてる方には嬉しい一方で、4月の初めとかに子供のためにとか言って買ってしまった人は、1万円返せやこの野郎っていう感じ。
は
い
は
い、
タイミング的にはそうね。
当番組でも iPad の新型出る出るいう話は3月4月ずっとしてましたんでね、
うん、
感覚的にはその辺を感じていられた方もいらっしゃったかもしれませんが、第10世代これ 10.9 インチなんですよね、
うん、
もうちょっと画面大きい方がいいんやよな、
あと 0.1 インチ欲しかったなみたいな、そんな感じですか。
まあまあまあ、やっぱりね、12インチが13インチがいいんですよ私、
うん、
これ記事だと 10.9 インチのいわゆる無印の iPad がの値下げのこと取り上げられてますけど、逆に iPad mini は値上げしたんですよね、これ確か。
あ、そうでしたっけ。
そうなんですよ。ミニが値上げしてるんですよ、これ。
あ、本当ですね。
第6世代。
携帯ウォッチさんの記事で紹介しますと、iPad mini 第6世代が値上げとありまして、6000円値上げ。
値上げ前が 64GB だと 78,800 円で、それが値上がりして 84,800 円、見頃の方は値上げ前 102,800 円が 118,000 円になってると。 Wi-Fi モデルですね。
ミニで10万超えるのか。
うん、
なんかね、だってあれでしょ、現行モデルですよね、新型じゃないですもんね。
そうですよ
ね、
これから新しいものがミニも出てくるだろうと、
いや、
考えると、
まあ、出ないような気がするよ。
出ないかな。
この時点で値上げするってことは、モデル入れ替える予定がないから値段が上げたんやと思うので、
あ、
多分1年ぐらいは引っ張られますよ、このまま。
あら、
第6世代と私は思いますけど。
確かに今デザインになるまで結構ホームボタンがついたタイプの iPad mini の時代がだいぶ長く続いてましたもんね、はい、他がだんだんデザイン変わっていく中で、
もう出ないって感じな時期もありましたよね。
そう、
諦めてた時代もね。
さあ、そして先週はこれで持ち切りになったんですが、これもスミレさんの記事ですね。アスキー JP さんで、アップル炎上したプレス機 CM について謝罪、海外メディアの取材に答えてという記事で、発表イベント中も我々ずっと見てまして、ライブ配信しながらちょうどこの iPad の新しい CM バードプレス機が降りてきていろんなものが潰れていくっていうのを見てて、あちゃーみたいなことをねみんなで言ってたんですが、かなりこれネット上で炎上しまして、ついに Apple から公式に謝罪が出たということです。動画バンされて見られなくなるんじゃないんかなと思ったけど、まだ見れますね。普通に
動画そのものの表現に関して言うと、まあ批判が集まるけれど、規制をかけなくちゃいけないような類の表現ではないので、
まあね、そうですね、
動画がバンされるってことはないかなと、
うんね。気になる方はまた YouTube で探してみてください。Apple の公式のところで見られると思います。バイオリンとか絵の具の入った缶とか、
うん、
いろんなものがもうプレスキーで潰されていくという。
うん、
潰され方がなんか死んでいくような殺されていくようななんか印象がありましたね、あの潰し方は。
ゴミ処理場で転がってるものみたいな感じというか、
あ、まあまあそんな感じもね、うん、あります
ね。そういう感じの表現でちょっと嫌だったな
と、スクダンクともなんか凝縮しているっていう感じには見えなかったんですよね、
うんうん、メッセージ的にはクリエイティブな部分はこれまで古い道具に頼ってただろうけど、そういうものは捨ててしまいなさいよ、 iPad があるからさ、みたいな感じに受け取ってしまった人も結構いたんじゃないかなっていう、うんうん、実際 Apple がそう思ったのかどうかは分かんないですけど、
うん、
でこの動画に関しては記事でも触れてるんですけど、
はい、
発表会の後にプレス機の部分のだけを切り取った動画をティム・クックさんが自分の X のアカウントに上げてて、
はい、
そこにいろんな国の人からほぼほぼ批判的な意見ばかりが殺到すると、
うん、ですね、
でまあ炎上しちゃってたと、まあそういう状態だったんですよね。
まあ最初は日本人ならではの感覚でみたいな言われ方しましたけど、実際 SNS 見てみると、まあ日本人もいますけど、いろんな国の人がそういうこと言ってたということで、決してまあ国の文化の差だけとは言い切れない皆さんね意見になってましたね。
うん、
探すと LG が何年前 ?2 年前いました、
ちょっとそれはあれなんです
か、2008年ですね。2008年に同じようにいろんな製品をプレスして、
はい、
やるっていう動画広告やってるんですよね、実は。だからその動画のことを覚えてた人は、うん、今回の Apple のそのプレス機の CM を見て、なんか見たことあるなということで、引き合いに出してね、語ってる方もいました。
うん、
LG さんの時は何も炎上せんかったみたいですけどね。
今回の Apple のものに関しては物議を醸す結果になってしまった。公式に謝罪コメントを出すことになったと、まあそういう流れです、ね。
あとテレビシリーズで本来 CM として流す予定だったんだけど、まあそれはやめますと。多分差し替えの CM 作るでしょうね。B 案として撮ってあったものがあったりするのかもしれないけど、
ま
あそういったものでね出すでしょうね。
クックさんがぐーっとプレス機を潰されないように支えるとか、そういうあれですかね。サザエさんの玉みたいな感じで、オープニングであるじゃないですか。果物の間に挟まって。
はいはいはいはい。最近はあんま見ないんですけど、iPhone が登場するちょっと前ぐらいから、いろんな有名な新商品とかガジェットを、ジューサーミキサーのがああいう機械に突っ込んで、粉々にするのだけをやるイベントを開くおじさんがいるじゃないですか。
はい、
YouTube にもチャンネル持ってていろんなことやってるんですけど。うん、で、うん、あの人のやってる行為はすごく私的にはね、嫌なんですよ。うん、その、ショーとしてやってるでしょ、それを、
はい。
しかも皆さんが頑張らないと買えなさそうな高いガジェットをやるじゃないですか。
うん、
これがね、まあ表現悪いですけど、胸クソ悪いですね、ほんまに、ね。なんてことしてくれるんだと。いなきゃいいじゃないかっていうことなんだけど、YouTube のおすすめに出てきちゃうんでね。それが、うん、っていうことがありましたけど。皆さんも私のそれに近いぐらいの感覚で今回ね、 CM を見られたのかもしれませんけど、一段落はするかなと思って見てました。先週はね、オーロラブームですよ。突然の太陽黒点が活発に、ね、なって、これまでにないようなすっごい太陽黒点活動なんですよね。
定期的に10年に一度とかそういったペースで活動が大きくなるみたいな話がやっぱり専門家の方されてて、
うん、11年周期で太陽黒点活動って活発になって、アマチュア無線化の間でも今年その年だから思いっきり地球上の電波の活動が強くなって、遠いところの電波が聞こえるよ、更新できるよっていうのだから、アマチュア無線化の人も去年ぐらいからものすごく楽しみにしてたわけですよ。今回のこう来る、ただそれを超えるほどのすごい太陽黒点なんで、今回ちょっとやばいぞこれっていうことになってしまって、でついにはオーロラが見られない地域でも見れるようになったという、まあそれはそれでちょっと嬉しいおまけのような感じもしますけどね。日本でもなんか北海道の方、北の方で見られた。
あくまで収録してる5月12日の夜の時点だと、北海道とか石川県とか、あと兵庫県の方とかで。
ね、まあ、だいたい日本海側ですよね。だってオーロラ見るだけのツアーとか、なんかノルウェーとかなんか北の方行くツアーがあったりするじゃないですか。
はい。
ねえ、あんな家の玄関開けたら見えたらすごいじゃないですか。だからアメリカでも割と北の方ですよね。俺の家の裏庭にオーロラだよって言って写真上げてる人がいて、すごいよって言ってる人がいたから。何百年に一回ぐらいの話なんじゃないかなと思ったんですけどね。
日本だと少し前に北海道でやっぱり似たようなことがあったみたいな、うん、ここまで大規模ではなかったにしても、今後も起こりうる話かなというと。
まあそんな時期つながりで、アスキー JP さんのスミレさんの記事をご紹介しますが、はい、東武鉄道時期乗車券を廃止、QR 乗車券に切り替えという記事が出ていまして、なんか和光市行きの電車が走ってる写真がありますが、あんまこの電車見たことないなと、ああ、東武やからね。見たことない電車のはずやと思いましたけど、
はい。
これは前からこういう予定やったんですかね。
4月30日付で東武鉄道が、まあ、東武グループの中期経営計画っていうので、まあ、2027年までの分を出したんですけれども、はい、その中で時期乗車券を全廃して QR コード乗車券に切り替えていくと。そういうふうな方針が書いてあって、
うん、
それを取り上げた形ですね。
はい、
でもそれって紙の切符に QR コードプリントアウトするから、別に時期で読むか QR コードを読むかだけの違いでやってることは一緒なんでしょ、紙入れるんでしょ、
まあ、厳密に言うと中期経営計画だと切り替えていくっていう風に書いてあるだけで、具体的にどういう仕組みの QR 乗車券になるのかっていうところまでは書かれてないので、あくまで紙の切符に QR を印字するっていうのは私の推測が入ってる部分もあるんですけど、
はいはい
はい、ただ現実的なところでスマートフォンに QR コード表示して乗る方法しか使えませんよとか、そういうことはさすがに無理があるので、
それはないと思います。
日本でも沖縄県のユイレールとかで紙の切符に QR を印刷して時期乗車券を置き換えるっていうのもやってるところがあるので、まあ同じような形になっていくんだろうというところですね。
コストダウンになるんですかね、こうすると。
そうですね、
わざわざこれをやろうというのにはなんか大きな理由があったと思うんで、
はい、今の時期乗車券っていうのは、切符の裏側の黒とか茶色の部分あるじゃないですか。あそこに時期を使って、この切符の有効区間はどこまでとか、何月何日発行とか、駅の改札を通過してるとか、まあそういった情報を記録してるわけなんですよね。
はい、
紙の切符を改札機に投入してから出てくるまで、速いスピードなわけじゃないですか。
うんうんうん、
切 械の中をものすごいスピードで時期の情報も読みながら切符が通過していくっていう機構が入ってるんで、はいはい、複雑だし金がかかるし酔っ払いとかがお札を突っ込んだりして壊してしまうとか、まあそういうこともあるわけなんですよね。ランニングコストがかかってしまうと。一方で QR コードの乗車券だと IC カードなんかと同じで読み取り機にピッと読ませるだけでいいので機械の中を通す必要がないんですよね、切符を。機械の内部の駆動部分っていうのをかなり減らすことができるので、その分シンプルで利用コストの安い改札機にできるところですね。
QR コードやからといって発行されないっていう保証はないと思うので、その辺なんかこう、
それについても、ユーレールに導入される段階で。
はい。ユーレールの沖縄都市モノレール？
ユーレールさん。はい。そこで採用される段階で、偽造防止の技術っていうのがもう開発されてるので。
あ、なるほど。
はい。その防止の技術のハックするようなものが出てこない限り安全に使っていけるかなというところですね。
その大きなグループの経営計画で発表するぐらいのことやから、他の電鉄会社もそれしようかとか準備してたりするんじゃないんですか？
正式に発表されてるわけではないんですけれども、東武と乗り入れてる東急とか、あの辺では、はい、スマホのアプリで QR を表示して乗車できるようにするとか、そういった実験が始まったりしていますね。東武みたいに紙磁気乗車券を QR コードに完全に置き換えますみたいなところまではまだ発表はしていない段階なんですけど、とはいえ東武が全部 QR にしちゃうよって言った以上は、そこと直通している会社も合わせざるを得なくなってくるので、まあ影響はあるだろうなと。
すみれさんご存知だろうと思いますけど、はい、大阪の方でもね、御堂筋線がまだ実験段階なんですけども、登録されてる人のみですけど、顔認証で改札を通れるっていう実験をね、はい、今始めてますよね。QR もそうやし、まあ他の方法でもっと効率よくみたいな、もう動きもあるんやろうなと。ワンボタンの声の皆様、いつも配信ありがとうございます。ビンゴのテッカマンです。番組で真のアップルファンは整備済み品を買うんだと言っておられたのでコメントします。ゴールデンウィーク前にアップルストアで整備済み M2 Mac mini を購入しました。サブ機 Mac mini 2018の買い替えです。M4 Mac mini を持つのが正解なのでしょうが、用途はハイレゾオーディオ視聴、サーバー、軽作業程度なので、M2 Mac mini 最安モデルで性能は十分と判断しました。インテル機と比べると静かなので、オーディオプレイヤーとして最高です。ロー現像などの GPU を使う処理については、MacBook Pro の14インチ M1 Pro の方が明らかに早いです。メモリー 8GB については、普通にスワップします。実用上問題ありませんが、アクティビティモニターが気になります。昔のように交換できるといいですね。ちなみに Mac mini 2018を売却して差し引き5万円以下で収まり、満足のいく買い物でした。それでは皆様、お体にはご自愛くださいとテッカマンさんからコメントいただいてました。テッカマンさん、コメントいただきましてありがとうございます。ビンゴの国だったんですね。ビンゴというとあれですね、16の数字書いてあって当たるやつですね。
ビンゴですね。
すいません、
なんかいいもの当たったりしたんですか？
すいません、広島県東部ですね。真のアップルファンは整備済み品を買う。とんでもないこと言ってましたけど、すいません。別に真のアップルファンでなくても買うのは自由ですよ。はい。整備済み品の M2 Mac mini やったら、三浦さんは M1 Mac mini ですっけ？
はい、M1 Mac mini です。
そうですね。
はい、整備済み M2 Mac mini で、なおかつ、おそらく一番低い標準最安モデルっていうことになると、私が今、この配信で使っているものと同じものですね。
はいはいはい。どうする、オーディオプレイヤーとして最高です。
私の場合はインターフェースかましちゃってるんですけど、全然普通に使えると思いますね。
メモリーは 8GB だとちょっとしんどいんでしょうね、やっぱり。
私の場合はテッカマンさんと違って、あんまり写真のロー現像とかはやらないので、そこまで問題になるようなことはないかなというところなんです。メモリ使用率が 80% とか超えるときはあるんですけど、 Chrome でタブいろいろ開いてたりすると、それで動作が重くなったりしてるかっていうと、どこまで気になるようなものにもなってないという感じで。
まあ、メモリ本当に交換できればいいのにできないんだよね。これメモリーメーカー泣かせですよね。パソコンが売れた台数分メモリーも売れるかみたいな時代やったら、もう今のマックのも売れても自分のメモリー全然在庫売れへんから、メモリー屋さんは。
そうよね。
一時ほどのパソコン自作機ブームっていうのはまあ今ないとは思いますけど、作る方やっぱりいらっしゃるので、そういう方向けの需要っていうのがあるでしょうね。
Windows マシンはまだまだ普通に交換式のメモリー使ってる機種がたくさんあるんで。
あるけど。
うん。
まあでもどっかで Apple みたいにもじゃあ CPU にコミしちゃえみたいな部長になっていきますかね。
当面はメモリ交換式のものも残るんだろうなとは思いますね。
メーカーさんもね、商売でやっていかなあかんので、状況が変わっていったらやっぱり身軽に商売買いじゃないけど、メモリをやめてもうこっち作っていこうみたいなのがね、うん、なっていく可能性もあるし。なんか知らんかったんですけど、この間乗ってて大阪の会社さん、はい、ゼラチン作ってる会社さん。で昔はゼラチンの写真のフィルム、うん、ああいうところで通需要があったから、すごい会社を伸びていってたんですって。でもデジカメの時代が来て、フィルムがもう、なくなったでしょ。まあ、なくなるというか、まあ、あるけども、もうほぼ何に等しいぐらい減ったじゃないですか。
はい、まあ、そうですね。うん。
でも、ゼラチンが一気に需要なくなったんですって。でも、会社としてはもうダメみたいな。暇やから今日ずっとみんなで草むしりする日があったぐらいらしいんですよね。やばいと。そこへ、全然違う業種のところから声がかかって、コンビニに置いてる料理、おかずとか、スープものあるじゃないですか。あの汁物の器って上からラップとか蓋してもやっぱりお客さん持って帰るときこぼすんですよ、うん、それこぼす方法なんかないかなっていろいろメーカーさんが頭使って、スープにゼラチンを使うと工場から出てお店に並ぶ間は固まってるんですよ。ところが電子レンジかけたら熱で溶けて普通に美味しいスープになるんですって。
なるほど。
で体にも害がない材質なんで、でこれがいけるいうことで、一気にコンビニご飯の需要で爆発的にゼラチンが必要になって、
よかった、
会社が息を吹き返したということらしいんですよね。全く違う業種からの需要があってなった例らしいんですけど、
うん、味の素が半導体絡みの、
あ、そうそうそうそう、あれ味の素しか作れないからすごいパテントかなんかなってるんですよね、あれ。
そうですね。
何でしたっけ、うん、CPU で検索すると、あ、ABF や。CPU の中の材質に使うフィルムらしいんですけど、それ作るのに。
俺たちの味の素が意外なところって大活躍と。
え、味の素使います？
もう毎日お世話になりますね。
あ、ほんまに。
そうですか。
納豆とか食べるときにちょろちょろっと入れたりしますよ。
おー、納豆食べへんからな。関西人でも納豆まだ私は食べる方なんやけどね。
うん、
でも混ぜへんね、私食べるときは。
あ、そうなんですか。
そう、納豆入れ物から器に移すじゃないですか。
はい。
で、からしでも醤油でもまあタレでもいいんですけど、かけて限りなく混ぜないようにして食べるんですよ。
うん。
おお。
なんでかって言ったら糸引いたら嫌やから。
ああ、なるほどね。うん。
ダメですかね、そういう食べ方したら。納豆好きな人は混ぜるんでしょうけどね。ということで、テッカマンさん、味の素の話してしまってすいません。差し引き5万以下っていうこと。いや、追い金5万円ぐらいで、要は買えたっていうことですよね。
ってことですよね。
そうでしょうね。うん、
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12時水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月18日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。